この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、この間の土日がセンター試験、
あ、そうでしたね、
だったようです。
はい、
今年がなんかゆとりの最後の世代、
ああそうなんだ、
ということで、次からゆとりじゃない世代が来るので、今年のうちに現役で受かっておくべきか、
はい、
ちょっと背伸びをして挑戦するべきかっていう、なんか結構大変な、あれになってたりするみたいですよ。
そうですね。そういうのがはこう変わるときって嫌ですけど、考えてみると僕は今日未だにセンター試験を共通一次と言ってしまうんですけども、共通一次が3回目か2回目、3回目だったかな、
うん、
の時だったんですよね。高校に入った年に、3年生の、まあ、あの、先輩が、共通一次元年だったんです。なんか、あたふたし、あたふたしてましたね。さすがに3回目ぐらいだと、まあ、なんとなく、あの、マークシートっていうものも定着してきてっていう。
うん
うん、最初はマークシートには鉛筆を使わなきゃいけないとか、そんな話してない。ボールペンを持っていくなみたいな、そういう話とか、
うん、
消しゴムはこれがいいとか、そういう情報が 大切だったような気がします。なんかいろいろ言われてたような気がする、なんですよね。そうそう、その共通一次試験を受けたら、共通一次試験を受けた時の受験票っていうのを、こうあのなんか納税証明書みたいに半分に切るんですね、でその半分を確か二次試験のところは、まあ、二次試験のある大学、あ、みんな二次試験あんのか、二次試験のあるは大学、各大学に行かなきゃいけないので、そこに行くときに持ってかなきゃいけない
んですけど、
それを忘れる人が続出してまして、
各
有僕も忘れていきました
忘れたの
、はい、忘れていきました。でも忘れてってもね、すいません忘れましたって言うと、あのこう名前とかそういうので、ちゃんと分かるんですけど、でも忘れた時はさすがに、忘れているのに気がついた時にはさすがに青くなりました。
いや、僕は共通一次の世代なのかセンター試験の世代なのかもよく分かっていない受けていない世代受けていない世代というか、受けてない、僕だけ受けていないという感じなんで、よくわかんないんですけどね。
もう今はね、また、いつからか知らないけど、私立もセンター試験で入試とか。
みんな受けるもんなの？大学を受験しようとする人は。
いや、あの、もうそれは大学によりますよね。あ、国公立はもちろんセンター試験受けなきゃいけない。
いけない。
はい。で、私立はいろんな受験方法が今はある。あの、センター試験を受ける人、ところもあるし、受けなきゃダメってとこもあるし、受けなくてもいい。受けても受けなくてもいいっていう。
もう私立はいろいろなんだ。
いろいろですね。でも科目もいろいろ。これとあれだけでいいとか。まあ、いろいろすぎて全然わけわかりませんけど。はい。
え、これは全国共通なの問題は。
あ、ですね。その、共通一次って言っていたのと。
あ、そっかそっか。
はい。そう、科目はいろいろ選べる。なので、その科目間の格差っていうのが毎年毎年、あの問題になってまして。例えば、まあ、社会分野から政経となんだっけ、なんとか、公民とか、あの、そういろいろあるじゃないですか。日本地理分野とかに、
はいはいはい、
日本、世界史と日本、世界史と日本史は同時には取れないはずなんですけど、
うん、
その組み合わせで、
うん、
あの平均点が大きく違っちゃうと問題のね、
あ、問題の難度がそれぞれでばらつきがあるってこと、
まあ、ばらつきがある
という
か、まあ、どうしてもばらつきは絶対出ますよね、 でそれが極端になると、
うん、
まあまあなんか是正措置が取られたんだか取られないとか、それによって一喜一憂とか。
え、それは何、絶対値なの？
うん、絶対値ですね、多分。
その年の。
多分あんまり激しかったらなんか、下駄吐かせたりとかあったんだっけ？ちょっと、わかりませんが。
でもそしたらなんかその、選択の、よし悪しで、
そうそうそう。
っていうのが出ちゃうってことなんだ。
うん、あっちゃーっていうのが。
へ
ぇー。あるはず。ありました。
へ
ぇよく、それで問題になりますね。
そうなの、
うん、
え、なんか、そうそうそう、太郎ちゃんに、その、新聞かなんかに出るからやってみたらいいじゃんって言われちゃって。
あ、今日も出てましたけど。
あ、今日のに出てたんだ。
昨日と今日で出てました。
へ
ぇ、はい、あの、最近ですね、
うん、
昔はなんとなくちょっとやってやろうかっていうような、そういう、あれがあったんですけど、
うん、
最近字がちっちゃくて読めない。チラッと見てダメだ、字がちっちゃくて読めない。もうすごくほら縮小されるから、
うんうんうん、
めちゃめちゃちっちゃいんですよね。
そうですね、何年か前にそんな話をされて、はい、あ、一回見てみようかなと思いながら見てもいないっていう、ね、今年はちょっと、
いや面白いですよ、まあ、毎年いろいろ工夫があって、
うん、
なんかたまたま目に入ったのはあれなんだっけな、日本史かなんかで手塚治虫の漫画の場面が出てたりと。
ああ、なんか、それは、そのことについて記事になってるニュースは見た。
あ、そうそう。まあ、いろいろ工夫されるし。まあ、あの、ね、毎年だってもう何年だっけ ?30 年ぐらいやってるわけでしょ、共通一時から言ったら。
うん、うん。
うん。で、過去問とか必ずみんな、詳しくこう塾とか予備校が分析しているので、
うん、
もう出題する方も大変ですよね、ネタ切れない、
うん、
するのが大変なんじゃないかと思いますけど、
うん、まあちょっと見てみようかな、
うん、
まあ、挑戦しても歯が立たないのはきっと火を見るより明らかなんですが、どんな風に乗ってるのかすら知らないのはちょっと良くないなと。
はい。
あ、あった。これか。あ、ちょっとやってみようかな。
うん、
あ、なるほどね。はい。ということで、そんなセンター試験の明けた月曜日に収録しておりますが、第4週になります。
はい。
ということで、教育関係ネタで今週は始めていきます。
毎週日曜配信、日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、古い方からいきましょうか、
はい、
まあ上からいこうか、新しい方からいきます、
はいはい、
日本史必修化、
はい、
誇り持って学べる内容にということで、はい、これ産経さんの記事かな、はい、高校で日本史の必修化が検討されることになったということで、国際化の中で、こそ日本の伝統文化に誇りを持ち情報を強く発信できる人材がと求められている、
はい、
教科書や指導内容を含め実施への議論を深めてもらいたいということで、これは確定っていうことなの？
検討されることになったのかな。
検討になった、まあ、これからなのか。
検討でしょうね、
うん
うん、まあ安倍カラーの一部っていうのは一部なんでしょうけど、まあとにかくね、あの政治主導で、
うん、
こう教育もなんていうんですか、 なんだっけ、教育も再生だとか言ってるんで、うん、まあ、今の教育そんなにダメなのかって、いつもあれを聞くと思うんですけれども、うん、どうも、そのね、今政権を取ってる人たちからすると、今の教育はダメらしいんですが、うん、どうなんでしょうね。
これ日本、高校でしょ、
はい、高校です。はい。
日本史って必修じゃなかったっけとか思ってみたんだけど。
ああ。
で、これ記事の中に書いてあるんですが、はい、日本史か地理を履修すればいいっていうことになってるらしいですね。
うんうん、はい、そうですね。いや、僕、高校の時世界史と地理は覚えてんだけど、日本史やった記憶がないんですよ。
あ、ないんだ。
ないですね。いや、もうそもそも興味なかったからかもしれないんだけど、うん、世界史と地理はやったのは覚えてるんですよ。
俺世界史も日本史も地理も記憶にない。
そんな、いやそれはない
でしょ。どれ
も、あとは政経ですかね。政経はやったんだよな。だから日本史と世界史、地理、政経はやった覚えはあるんですが、日本史は覚えがないです。
いや全然覚えないな。
多分選択だったような気がする。3年の時に選択で日本史か政経が選択だったような気がするんだけどな。
うん、え、俺どうしてたんだろう、地理選んでたのかな。どちらかを履修すればいいことになってるっていうことは、どっちかは必ずやってるってことだよね、逆に言うと。
ですね。うん。
記憶にないっていう、どうしようもないやろ
です。まあそうですね。まあこれ、まあこれ別に日本史はそりゃ知ってた方がいいとは僕も思うんですけれども、うん、ちょっと裏っていうかね、
うん、
いろいろそれにまつわる、こう、目論みみたいのが、やっぱり、政府自民党にはあって、
うん、
まあ、例えば、こう、もうちょっと昔の話だけれども、うん、なんて日本の、こう、あそこにも書いてあるんですけど、伝統とか、
うん、
あとね、なんて言ったっけ、なんだっけな、自然っていうから、こう、人の、
うん、
こう 理解を超える存在に対するなんて言ったら、理解を超える存在に対する畏怖の念っていうのも、
うん、
その教育の中で扱うべきだみたいな、
うん、
そういうような言い方がありまして、
うん
うん、その理解を超えた存在っていうか、まあ要するに神的なもの、
うんうん、
まあ、もうちょっと分かりやすくというか言えば、まあ神的なものの、もう教育に、の中に入れるべきだみたいな、そういう言われ方もあったりするんですよね。
うん、
うん、で、そこがね、なんかその時は、その時はまあだいぶ前の話なんですけれども、
うん、
まあ森、森首相の頃、
うんうん、
日本は神の国とか言い出して、
うん、
何言ってんだってこう言ってた頃から、
うん、
まあ、あの人も教育の専門って言ってましたしね。結局ずっとそこから、そのあたりから具体的にこういう動きはずっとこうそこに流れて、
うん
うん、来て、まあ安倍首相になって、
うん
うん、こう、どんどん、教育にもその再生とかいうふうに言いつつ、
うん、
自分のこう、まあ自分っていうか、そういう自民党が求めているアイデンティティみたいのを、
うん、
教育に出したいという感じが非常にするので、
うん
うん、なんか、日本史日本史って言ってても、結局イデオロギー教育にならないかっていうのはちょっと非常に心配は。
うん、
ありますね。まあ、これ、どこの国もやってるんでしょうけどね。まあ、近所で言えば、韓国も、
うんうん、
中国も、そういう、なんて言うんでしょうね。自国を、 あの、非常に正当化するっていうのは変なんですけれども、うんうん、
ま
あ、
で、それ聞きますよね。
うん、まあ、そういうのは当然あるから、日本だってやらないわ、うん、やらないのは変だみたいな、よくわからない理由でそういう、あの、のもあるん、うん、言われますし、
うん、
うん、まあ、アメリカでも州によって随分違ってて、こう、まあ、ちょっと違うけど、非常にキリスト教の強いところだと、
うん、
あの、進化論を教えないとかね、だいぶ前に。
ああ、はいはいはいはい。
こう、裁判沙汰になりましたけど、
うん。
うん、まあ、それも一種の、なんて言ったらいいんでしょう。こう、歴史教育みたいな。
うんうん、
まあ、歴史とはちょっと違うけど、うん、こう、一種の宗教的なものとか、政治的なものが混じり合っていて、た価値観を教育でっていうのになってしまう。まあそれが、まあいいという人もいるのはわかるんですけど、ただ、なんか、あまりそこを強調しすぎると、絶対どっかで圧力が生まれるような気がしますね。あとこれ、日本、なんだっけな、国際的に、ね、活躍する人間として、
うん、
日本人のアイデンティティにも関わると、
うん、
まあ、その英語教育もやって、
うん、
国際的にも通用する人間でありながら日本が大好きっていう人になってほしいっていう、
うん、
感じがするんですけど、
うん、
そうするとこの間のこう、なんだっけ、日本の人権関係のそういう会議で、日本じゃない、国際のね、人権関係の会議で、うん、シャラップって言っちゃった
大使、はいはいはい、
みたいな人がいっぱい出てくるんじゃないかと思うと、
うん、
全然本末転倒だような、うん、気がします。
うん、まあ、だから内容だよね。
う
ん、
そうですね、うん。
日本史っていうと、まあ、確かにその結構ほら、海外の人が日本についていろいろ興味を持って調べてた、
うん、
調べてくる人たちと比べて、うん、意外に自分の国のこと知らないみたいな話ってよく
聞くじゃないです か。まあ、
僕自身もそういうとこあるし、うん、だからそういうところで言うと、こういう、なんていうんだろうな、日本史っていうことと、まあ、日本の歴史とか文化に対することを、こう、日本史を通して学べるっていうのはいいだろうなっていうのもあるけど、そういう思想みたいなところまでね、とか日本の歴史をこう日本の視点だけでこう追ってったりとかっていう、偏っていくとちょっと怖い気もするしな。
まあね、あとまあ一番もうすぐこうガタガタ問題になるのはあれ、近代史ですよね。
うん、
うん、もう明治以降の近隣諸国との関係、
うん、
まあ、どの事件一つとっても絶対当事者のあっち側とこっち側では言うことが違ってきちゃうのはもう目に見えてるので、
うん
うん、で今のその教え方がその日本に対して日本自身に対してあんましこう好意的ではないっていうかね、うん、こうそういう教え方しかしてないっていう、まあそういう主張もあり、
うん
うん、でもいやそれはこう公平に見て今はそれでいいはずだっていう人もあり、
うん、
いやその逆でもうちょっとちゃんと日本の日本っていうか逆に世界から見た日本の立場っていうのをちゃんと説明するべきだっていう意見もありっていう、
うん
うん、結局定まらない、うん、評価として定まらないことを教えなきゃいけないんで、
うん
うん、あ、そうそう、その教科書もさ、
うん、
検定を強化しますっていう言い方をとセットなんですよね、これ。
あ、そうなの？
はい、そうなんです。日本史っていうか、日本史じゃなくて高校の、まあ、高校っていうか今教科書みんな検定してますから、
うん、
で高校の教科書の検定も、
うん、
強化しますっていう、
うん、
で現在の通説、
うん、
いわゆる、通説っていうかこう日本、まあ、具体的に言ってしまうと今の日本政府が、
うん、
こうしたいと思っている、教え方以外のものに関しては、うん、それは極端な主張だと、
うん、
言って退けることができるっていう、そういう言い方になっちゃってるんで、
はいはいはい、うん、
だからさ、まあ、よく言われる、なんだっけ、従軍慰安婦の話とかも、
うんうん、
まあ、日本政府としては、過去には、申し訳ありませんって言ってる人が何人かいて、
うん、
政府の見解としてね、
うん、
言ってるんだけれども、今の、政府はそう、決してそうではない感じじゃないですか。
うん、
だからそこに触れるときっと、教科書としてそこに触れて、もし、従軍慰安婦に対して、何らかの、見解を出したら、
うん、
それに対して必ず政府というか文科省から意見が出ちゃう可能性が、
うんうん、
まあ可能性というか意見が出ると思うんですよね、
うん、
やっぱこう書けっていう、
うん
うん、もうそうなるともう文科省に意見をしている、まあ、有識者と言われる人たちのカラーで決まっちゃうっていう、
うん
うんことになりますね。
この教科書の検定ってさ、
はい、
学校と名のつくところのものは全てなの？
うん、そうですね。あ、いや、公立じゃないですか。
じゃ、私立はそこら辺の検定は関係なくなる、う
ん、あ、でも検定通ってないと使えないんじゃないかなとは思うんです。どの教科書をこう選ぶかは、
うん、
そこの教育委員、今の場合そこの自治体の教育委員会が決めるんですよね、
うん
うん、でもそこの自治体の、いや、教育委員会が決めるまでのには決めるにはその検定は取ってないとダメだから、
じゃあ私立で使う教科書に関してもその検定は、
あ、うん、遵守されるんじゃない、遵守っていうか遵じるんじゃないですかね。
へ、
うん、まあ、全く、うちはこう、教科書使いませんみたいな学校もあるじゃないですか。
まあ、そんな学校
ない？いや、あると思いますよ。私立の高校だったら、
うん、
まあ、フリースクールに近いようなとこあるじゃないですか。そこだったら多分教科書なしっていうか、先生が教科書作ってるとか。
なに、それは生徒はノートだけ持っていくの？
うん、多分そういうすごい自由な学校っていうのはあるはず、です、うん、でもちゃんとまあ、ちゃんと文科省としての高校の認定を受けていればそこも高校ですから、
うん
うん、そういうところはあると思う。大丈夫っていうか、自分のところでそういうことをやれるとは思うんです。まあ、大多数がね、やっぱ公立が多いだろうし、
うん
うん、私立にしても、どっちにしろ受験とか言えば、教科書を使わざるを得ないから、
うん。
いうことなんじゃないでしょうか。
そう、なんかやっぱ、その教科書の検定の話って、ね、いろいろ今まで問題になったりもあったじゃないですか。
はい。
でもやっぱそこを全て通ってて、そこになんか委ねられてるって思うとちょっと怖いですね、うんうん、やっぱり。
はい。あ、そうですね。その話は今、まあ、ネタに挙げてるところの下に教科書検定の基準改定の報告ってところに書いてあるんですけれども、うんうん、まあ、これをやってるのは自民党の特別部会なので。
ああ、まあ一切ですね。
はい。まあ、まあそこにはある程度の知識人として、知識人というかね、その専門家として、教育の専門家の方だったり、
うん、
まあ学者と言われる方がいるんですけれども、うん、まあ大体、まあ、まあ、何人いるか分かんないですけど、一人は反対、
うん
うん、でもう一人はちょっと、まあ、問題があると思うので、その国定教科書のようになってはいけないという意見付きで賛成、
うん、
全部で21人だそう、20 23人ですね。
うん、
委員は23人いるんだそうですけど、
うん、
21人はそのまま賛成、
うん、
1人反対で1人意見付き賛成っていう、
うん、
まあほとんどなんて言うんでしょう、こうあのデキレースみたいな感じで、
うん、
この、検定基準の見直しっていうのは通ってしまってます、
うんうん、
っていうことなので、まあ あと領土とかね、地理とかに関しても領土の記述とかも、
うんうん、
その竹島は日本のものですってはっきり書きなさいとか
、うん
うん、いう風になってきています。
うん、
うんうん、まあね、これがこう教科としてそのまま子供に教えられてしまった場合、
うん、
うん、どうなんだろうな、まあ、昔だったら、昔っていうのはその、こう、戦前ですかね、
うんうん、
まあ、100年近く前だと、
うん、
こう言われたらそう信じますよ、やっぱりね。
うん
うん、まあ今はもうちょっとその、メディアとか、こういろんな価値観の、ものがいっぱい世の中に溢れているので、
うん、
そのまま全部 100% 刷り込まれるとは思えないんですけれども、
うん
うん、ただね、いろんなその歴史、まあ従軍慰安婦を例にしましたけど、それが実際にどの程度のこう信憑性があってなのかとか、考える余裕もなくこうですって言われちゃったら、
うん
うん、っていうのはちょっと不安を感じますよね。
どういう教え方をするんだろうね。その韓国とか中国とかはこういう見方をしているけども、日本としてはこうなんですっていう教え方なのか、その韓国やその周りから周りのことは置いといて、こういうことがありましただけなのか、
はい、うん、そうですね。
そこら辺だよね。
うん、いや、まあ今どんどんそこら辺、その周りから見たらこうでしたっていうのは削られていってますからね。
あ、そうなんだ。
うん、そうですね。今その表現の仕方をとにかく。
そういうところを削ってるんだ。
削っていますよね。
へぇー。
こう。例えば、日の丸の関係、いや、君が代か。
うん。
の関係だと、ほら、自治体が強制をする。ことが、
うんうん、
まあ、東京とか大阪、その、公務員に強制してますけど、
うん、
そういう強制実質上強制していることが、その、社会的に、こう、問題として問題として取り上げられましたみたいな、
うんうん、
そういう文言があったとする、実際にあるんですけど、
うんうん、
それがある教科書は、ここを削らないと検定は、通せません。そういう話もあったと思いますね。
うん、
だいぶそういうガタガタしたんですけれども。
うん、
うん、
じゃあそういう問題はなかったかのような教科書になっ
ちゃう。そうですね、うん。そこには触れないでくれっていうような話ですね。
うん、
っていうのがありますから、まあすごい細かい、なんかまあ、細かいじゃんって言ってしまえばそれきりなんですけど、
うん、
もうただそれは細かいじゃんって言えるのはこういろんなことがあるよって知っている私たちの話で、
うん
うん、それを受け入れるのはまだあんまりよくそういうことに興味がないというかね、
うん、
教育として教科書に載っているから初めて知りますっていう子どもたちの方が、
うんうん、
当然多いと思うんですよね。
うん
そこにどういう色合いで、こう、受け入れられるのかっていうところがね、
うん
うん、すごい、こう、教育って大切なものなので、
うん
うん、今、こう、一方的に、 まあ、自民党のこう考え方が強いので、じゃあこれでいきましょうでいいのかっていうのは、
うん
うん、まあ良くないと思いますはっきり言ってね、うんうん、全然良くないと思います、ね、
だからさ、この国際人育成って言っておきながらさ、
はい、
すごくなんか今時の言葉で言ったら、まあ、今時でももうないのか、
はい、
そのなんかガラパゴスな人を育てる感じっていうことになってるわけよね。
まあね、うん、
うん、
言えますね。まあ、中国だってほら、あのなんか反日でデモとかまあ騒がれましたけど、まああれ結局反日教育のせいだって言ってるけど、
うんうん、
本当に反日教育のせいだったら全員やってますよね。ある意味で、
うんうん
うん、もっとすごいことになってるけれども、
うん、
まあ、そのかなりの人たちはそのこう中国でこう教えている反日教育みたいなのを、
うん、
そんなに真に受けてないっていう、逆に言えばね、
うんうん、
もの、あの証拠だとは思うんですけれども、
うん
うん、まあこう、そういう人が多くな、日本くらいちっちゃい国だと、そういう人ある程度多くなると、どんどんそっちに転がっていっちゃうような気がしますよね。
うん、特に日本人ってこう、うん、長いものに巻かれやすい感じがあるからね。
それは言えますね。
うんうん、あ、でも最近の人はそうでもないのかな。
うん、
なんか僕らぐらいまでの世代ってそういう感じありますよね。
あ、
なんかみんながこっち向くとなんかそれにっていう
さ、うんうん、キャッキャ、最近の人ってあの若い、例えば30代とか、
いや、もっと20歳、
20代
か。
いや、あ、でもね、あの安倍政権の、
うん、
例えば靖国神社で行って、
うん、
あのこう文句あるかみたいな感じだったじゃないですか。
うんうんうん、
で、それについて、そういう政治姿勢に対して、
うん、
良くないっていう、こう、年代別のアンケートを見ると、
うん、
良くないって言ってるのは、まあ、40代以上の人が多いんですけど、
うん、
逆に20代ぐらいだと、それが、それで何が悪いんですかみたいな。
うんうんうん、
こう、別に悪いとは思わないか、積極的にまあ賛成する、っていう人も多いし、みたいだし、うん、っていうのはあって。
あ、だからね、その若い、はい、その20代ぐらい以下の人の感じっていうのが僕の漠然としてるイメージだけどさ、
はい、
なんか、こう、僕らぐらいの世代だと、周りを気にする人が多い気がするんですよ。
あ、はい。
だからみんなが向いてる方向っていうのは、
うん、
敏感に察知してて、だから譲れないっていう、なんかポリシーを持ってる人がいないっていうことではなくて、
あ、はい、
なんていうのかな、長いものに巻かれるっていうのはちょっと違うのかな、なんだろうな。 だけどその20代とか30代以下の人って自分の方向があれば他がどっち向いてでもどうでもいいやみたいな、
あ、まあね、
なんかそんな感じがするんだけど、
はいはい、まあ、それは、うん、あるかもしれない。
だ、それがなんかポリシーを持って自分の方向を見てるっていうんじゃなくて、
うん、
なんか今自分はこっちなんだけど他がどっち向いてんのか別にどっちでもいいんじゃないっていうか、無関心って言えばいいのか、
うん、
なんかそんなに、まあね、あの単純にイメージだけでしかないから、
はい、
そういう人たちばかりとは言わないけどもっていう、
うん、
なんかそんな感じがするんだね。
はい、
だからそういうその安倍さんが何をしようが、
うんうん、
今の生活できてれば別にどうでもいいけどみたいな、うんうん、そんな印象があるんだけどね。
まあどうなんでしょうね。
わかんないけど、まあでもね、本当にそういうこういうものだってまず最初に教えられた時に、そこからそれが本当に正しいのって思うのってちょっと先じゃないですか。
ああ、そうですね。
で、そこに正しいのっていう疑問を思えるかどうかっていうのも問題だし、
うん、
そういう頭でしかない時に、じゃあ果たしてその国際人として外に出てった時に、
うん、
外に出てって何かトラブルとか、
う
その周りからの意見を聞いた時に、え、
うんうん、
あれは違ったのって疑って調べ始めるとかね、
うん
うん、そんな感じになっちゃうんじゃないのかなっていう怖さはあるけどね、
うんうん、まあそうっすね、うん、
だからそこで、まあはい、間違った間違った国が間違ったことを教えてるとかっていうことはあんまり考えないじゃないですか。
うん。だからまあそうですね。
僕は正しい知識を持っていると思って言っちゃうと、えらいことになりそうだよね。
うん。まあそういう人は、まあ結構いると思いますし、うん。うん、まあ。
だからいろんな見方ができるように、教えないと、ここに真の国際人っていう言葉が書いてあるから、うん、真の国際人じゃないんじゃないかっていう気が、うん、
そうですね、まあそのこう新しい、なんだっけ、歴史教科書を作る会の、まあ、こう大先生が書いた本を、まあ、一回読んだことあるんですけど、
うん、
まあ、その人、その歴史こうこう公立のこう歴史教育ってただ年代別にこうああでこうでって教えてるだけで、
うん、
もうものすごくつまらない、
うん、
もう死んでるような、あの死んじゃった歴史を教えているので、あのこんな教え方ではダメだみたいなこと書いてあって、うん、まあそこは僕もああそうだなと思ったんですけれども、
うん、
じゃあ生きてるこういろいろ生き、あのそのね、生きてる歴史というかこう学生が生徒が興味を持って取り組めるような歴史の授業って言ったら、
うん
うん、こう、もう結局先生の工夫次第じゃないですか、
うん、
こう教材をいかに使うかとか、まあ、あのどんな風にこう生徒の興味を引き寄せるかとか、そういう話なんだけれども、
うん、
もう最初から答えはこれですっていう検定結果の教科書バーンって押し付けられて、
うん、
出たらやっぱり自分で考えたり自分で想像したりする余地がなくなっちゃうからね、
うん、うん、なんかその先生にどんだけの裁量が与えられてるかもちょっと疑問だよね。
あ、そうですね、その多分これまあそのままこの教科書のね、検定の審議会の話を 100% 現場に持っていっちゃうと、
うん、
多分変なこと言えなくなっちゃいますよね。
っていうさ、うん、でもなんかそういうのってありそうじゃない、ね、なんか、
まあ、
見え隠れしている中で想像するに、
そうですね、
あんまり下手なことは言っちゃいけないとかさ、
うん、
まあそこも難しいよね。その100% そこの先生の裁量に任しちゃったら、その変な人がいた場合にさ何教えられたか分かったもんじゃないみたいなことになるのも困るし、だけどその教科書にはここまでしか書いてないけど、まあさっきの話で言えばその海外の人たちはこういう立場でこういう経験をされて、こういう歴史があって日本を見てるんだよっていう一言が付け加えられるのか、それは言っちゃいけないのかでも変わってくるんじゃないかなっていう気もするしね。
うん、まあね、うん、まあなんかすごくこう昔復古主義的な、
うん、
もう端的に言ったらすごい復古主義的な話に なれやしないかって、まあ。こう心配です、
うん、
としか言いようがありません。
まあこういうね、ちょっと注意してこういうのを見てたとしても、なんかこうな、うん、力がこういうとこに及ばない感じっていうのかな、こういう決まってっちゃう感じとかっていうか、
うん、
そう虚しく思ってしまったりもするんだけ
ど
ね、うん、
はい、
で、
まあ、
はい、はい、あ、いいですか。
はい、いいです、いいです、はい、
スマホ依存、
はい、
これは何が問題なの。
いや、まあ今ちょっと前新聞とかでも教育のこうスマホとかね、
うん、
特に LINE に依存している 生徒とかが多くて、うん、まあ、成績が悪くなってしまう。
へ
え、うん、こう、まあ、この報道だとやっぱり成績の、まあ、そういうインターネットとか、
うん、
主にもう LINE なんですけれども、うん、LINE とかの利用している時間とかがね、
うん、
多くて、
うん、
まあ、それに、ほぼ依存状態になってしまう子供は、まあ、やっぱり、成績が悪くなってしまう、
うん、
うん、いう結果が出てたり、うん、まあ、あと、その、いろんなね、トラブルに巻き込まれる率も、
うん、
うん、高いっていうのもあるみたいなんですけれども、うん、まあ、LINE に関して言えば、まあ、うちの、子供、高校生になってから LINE デビューしたんですけど。
そう。
うん、
え、今はスマホなの？
いや、iPod Touch ですね。
ああ、で、Wi-Fi でっていうこと
か。Wi-Fi で、うん。だから家でしか、家でやれるか、まあ、そういうスポットのあるところ、
うんうんうん、
やるかなんですけれども、うん、やっぱり、こう、家に帰ってくると、まず、すぐ触ってるんですよ。
はいはいはい。
ご飯だよとか言ってもなかなか来なかったりとかして。
うんうん、
でじゃ あのご飯食べ終わったらどうするかってまたやってるっていうので、
うんうん、
もう、まあ、ずっとやってるわけじゃないんですけれども、うん、やっぱりちょっと、ちまちまやってるの全部合わせると、多分、一番やってる時2時間とか3時間とかになってたような気がします。
うん、
特に休みとか、夏休みとか、
うん、
休みとかはすごい、その、時間が長くなるので、
うん、
もういい加減にしろって言って、
うん、
時間をちょっと決めたりしたんですけれども、
うん、
でも、ちょっと目を離すとやってます。
うん、
なんでそこまでやんなきゃいけないのみたいな話をするんですけれども、
うん、
結局、まあ、こう、大体のその、こう、新聞とか、で見るように、
うん、
誰かが、こう、何を言ったか全部チェックしなければいけないっていうか、
はいはいはい、はい。
こう、既読、
はいはい、
スルーがないようにチェックしたりとか、まあ、うん、あとは、こう、学校生活にか、しまってました。学校の生活にね、
うん、
こう、関わる宿題がとか、
うん、
なんなんでしょう、予定がとか、
うん、
まあ、行事があれば、そういう行事の連絡とかが、みんな LINE なんですよ
ね。ね、うん、それは、その子供たちの中でってこと
ですか？中で。
うんうん
うん。なんですよ。うん、まあ、文化祭とかの、
うん。
とかも、夏休み中ずっと LINE で打ち合わせしてる。
うんうん。
だから本人としては、それ遊んでんじゃなくて。
あ、打ち合わせをしてるんだ。
打ち合わせだ
って。はいはいはい。
です。必要だからやってるのになんで怒られなきゃいけないんだみたいな、
うん、
っていう話で、じゃあメールとか電話じゃダメなのって、いやーそれはっていうわけですよね。
だそれは電話は電話、それはちょっと違うような気がするけどな。
うん、
だって、
まあ、うん、でもさ、僕まあ、そこら辺が僕のこうもうね、ジェネレーションギャップが激しいからもう文化祭の用意だったら、その時学校に行って学校でやるしかないじゃないですか。
うんうんうん。
打ち合わせにしてもそこに行ってやるか。うん、まあせいぜい電話で
、うん、
いついつこういう感じでやるよねとか、
うん、
いついつまでにここだけやりましょうとか、若干のあれは手順は決めといて、あとは自分で判断でやるみたいな感じだったじゃないですか。
うん、
でも、もう、1から10までメールじゃないや、その LINE で、
うん、
何人か寄ってやってるから、ものすごい時間かかって
る。だから、あれだよね、結局、いつでもその、誰かの判断とかさ、
はい、
意見を聞けちゃうから、
そうそう。
っていうのもあるし、
あるのかな。
その、なんかこう行こうみたいなのが、多数決がずっと決まらないみたいな感じじゃない
か。
わかんないけど。
目がぐるぐるしてんのかなって、
うん、
で、思っています。で、まあ、結局、その、LINE をずっとやることで、
うん、
睡眠時間は、まあ、うちの息子の場合さすがに体力ないので寝てますけれども、
うん、
逆に学校行けなくなっちゃったりとか、
うん
うん、そういう人も多いという話ではあるんですけど、
うん
うん、じゃあ LINE なしでやっていけるのかっていうと、やっぱりやっていけないらしいんです、
うん、
学校生活そのものがっていう、
うん
うん、話みたいです。逆にね、LINE しない人も、まあ、すごく少数派でいるらしいんですよね。
うんうん。
携帯電話だから。
うん。
別に iPod とかそういう、
うんうん。
端末もないし。
うんうん。
もうそうすると、こう、すべてにおいて、誰かにいちいち、こう、リアルで聞かないと、情報来ないっていう、
うん、
ことらしいですね。みんなは知ってんだけど、自分一人だけ知らないっていう。
うん、
例えば、まあ、打ち上げが、文化祭で打ち上げありますっていう、
うん、
LINE でバーって回るじゃないですか。
うん、
もし LINE やってない人は、最後まで知らないんですよ。
うん、
誰も、言わないらしい。まあ、言う人もいるのかもしれないけど、どうなんでしょうって聞かないと、リアルで聞いたり言ったりしないと。
それはさ、どうなんだろうね。学校でどういう、はい、それこそじゃあ学校でも会話しなくても済んじゃうじゃんっていう感じなのかね。
ああ、どうなんでしょうね。
その辺の感覚はわかんないけどね。
うん、たまに思うんですけど、もうまあ大学のでもそうなんだけど、
うん、
じゃあちょっと10分休憩しますっていうと、
うん、
みんな一斉にスマホを取り出す。下向いてなんかやり始めるっていう。だからシーンとするんですよ。
うん、
休憩しますっていうと。まあ、ちょっとボソボソって話すやつもいるんだけど、
うん、
まあ20人ぐらいいるんですが、
うん、
まあ、15人ぐらいは一斉にスマホチェックですね。あれを見ると、なんか、すごく悲しくなります。
いや、ていうかさ、じゃあ会話がないってことなんだ。
あ、ないです。特にここ、去年から、まあまだ大学は始めて4年目なんですけど、
うん、
今年、の学生は特にそれを感じるんですけど、休み時間、その休み時間の会話がない。
うん、まあ、LINE 上で会話はしてるのかもしれないけど。
かもしれないですね。
下手したら同じ教室にいるやつと LINE で会話してたりするん
ですよね。隣同士でしてる。
気持ち悪いね。
なんか、ええー、っていう感じはしますけどね。うん、だからね、まあ、情報は伝わってんのかもしれないんだけど、
うん、
なんていうの、内側だけで伝わってるっていう、その、
うん、
LINE のこうグループに入ってる人だけで伝わってる。らしく。同じ教室で20人いるんだけど、
うん、
この間僕、まあ、例えば一人休んだやつがいるじゃないですか。
うん、
この間、こういう話をしたんだけど、他の人に聞いてって言うと、
うん、
ちょっと困った顔するやつとか、
あ
聞けないらしいんですよね。
へ
え。でももう2年生なんで、うん、まあ1年はまあいろんな教室とかいろんな授業で顔合わせてるはずなんですけど、
うん、
なんか聞けないっていう。
うん、
感じ。
それもスノーさんの授業の時は休み時間も携帯をいじるのは禁止とかってやればいい。
まあそう。僕ホワイトボードにいろいろ伝達事項書くんですけど、
うん、
みんな一斉にそれこう取り出すから、写メとiPhone とか取り出すから、
うん、
禁止って書いてきますけど、でもしよう。まあ、覚えて、それは携帯が覚えてるだけだから。
じゃあ、書かなきゃいいんじゃない？口頭で伝えれば。
ここで？ああ、まあそうですね。うん、口頭で伝えるっていうのに。でも、やっぱり口頭で伝えると、
うん、
漢字が分かってないみたいだったりするんですよ、時々ね。技術用語とか、
はいはいはい、
うん。何を言ってるか分かりませんって後で言われました。特に技術用語とかを。あと、パソコンの関係だとやっぱり英語っていうか、
うん、
そういう話になるじゃないです そういう、こう、言葉になるじゃないですか。
うん、
もう、そうなると、やっぱ書かないと伝わらない。
うん、
まあ、書いても伝わらない時があるんですけど。
ああ、なるほどね。うん、なんだろうね。
まあ、そういう感じで、まあ、スマートフォンが悪いとは言わないんですけれども、うん、やっぱりなんか、こう、際限なく情報を発信できるっていう、
うん、
うん、これは僕もすごくツイッターやってて感じるんですけど、
うん、
際限なく自分の言いたいことを言えちゃうっていうところが怖いですので、多分人間っていうか、こう、ちょっと話が大げさになりますけど、
うん、
こう生命っていうのはこう、自分の遺伝情報を次にこう伝えていくっていうのが一種のこう、命題じゃないですか。
うん、
単純に言えばね。
うん、
まあ遺伝情報って、まあ情報なので、うん、それに対して絶対こう、快感を覚えるようにできてると思うんですね。
うんうんうん、
でそう思うと、その文章って、っていうか、その、情報っていうか、
うん、
こう文字も、一種の、こう、DNA みたいなものだとすると、
うん、
もうそれ際限なく出したいっていう、
うん、
出せば、それだけ、それが快感につながるんじゃないかっていう、気もするんですよね。だから、結局そういうのに依存してしまうっていうのは、そこら辺になんか、ありそうな気がするんですが、
うん、なんかね、だからこういうのって結局なんて言うんだろうな、めんどくさいって思う前にやっちゃうんだろうね、きっとね。
あ、まあそうですね、う
ん、めんどくせえよこんなのって思えばそこそこなんか必要なことは書いて必要なやり取りはするけど、
うんうんうんうん、
でもそれよりも今これがしてえからこんなのめんどくせえやっていう風になる前にな
んかず
っと対応しちゃうんだろうね、きっとね。
まあ、時々、空に虹とかいうトレンドが出ますけど、
うん、
あれなんか特にそうかなとか思うんですよね。こう、虹が見えたら、
うん、
あ、虹だって言って別にそれツイートしなくてもいいじゃないですか。自分で一人で虹
があって。
いいのに写真撮ったり、
うん、
虹が見えるとか、うん、綺麗だとか、みんな一斉にそれ言い出すわけです
よ。うんうんうん、
それをちょっと時々眺めて、まあ僕も夕焼け綺麗だとか言っちゃうんですけど、
うん、
月が綺麗だとか言っちゃうんですけど、
うん、
そこら辺の敷居の低さがやっぱり、
うん
ね、うん、便利すぎるってなんて怖いんだろう。
うん、なんかね、結局ツイッターとかその LINE はもうごく限定的にしかやってないからよくわかんないけど、うん、結局でもいいとこもあるわけじゃないですか。
うんうん、
例えば、
ね、
この番組のリスナーの人たちがどんな風なことをつぶやいててとか、はい、逆にそのツイッターの中でそういう人たちとのやり取り、ね、これ番組やっててもメールのやり取りだけだったらさ、こんなにリスナーさんのことを見えてこなかったと思うんですよね。
はいはい、
だけどやっぱこのツイッターとかがあることによって、あ、こういう人なんだとかさ、
うん、
こういうことが好きな人なんだみたいなのが見えてきたりもするじゃないですか。うん、それってでもリアルに全部やろうとするとこんだけの人たちと一緒にっていうのはなかなかできないのが、
うん、
まあ一つある、うん、メリットっていうかね、あるとは思うんですけど、ただそれをどこまでやるかだよね。さ、いくらでもできちゃうことじゃないですか。うん、だからもっと言えば、ね、著名人の方のつぶやき全部追っかけてみようとかさ、うん、例えば本読んでこの作家さん すごく好きだから、この人がどんなこと考えてるのかツイートから読み解いてやろうとかさ、
はい、
いくらでもできるけど、でもそれはどっかで線を引かなきゃいけないっていうかさ、
うん、
まあ、僕らだったら仕事をしなきゃいけなかったりとか、うん、それ以外のこともやっぱしなきゃいけないものもあるだろうし、そればっかりに時間をかけてられないっていうのがある程度分かって、なんていうのかな、あとそれに対するかける時間 がどれだけの価値があるものなのかみたいなさ、その1時間と今できる他のことの1時間とどっちが今いいんだろうとかって考えることができるできないっていうのがやっぱこういう問題になっちゃう。
まあそれはあの僕らっていうかね、ある程度大人になってるから分かったり考えたり言えたりすることで。
ああ、いやいや、だからね、だからその、ね、今、だから僕らはそういう、うん、学生の時代にそういうツールがなかったから、
ああ、まあそうですね。
あの、それ以外のことでっていうことができてたわけじゃないですか。
うん、
だから、単におかしいって思うんだけど、思うんだけど、でも逆に言うと、もしかすると、そこに時間をかけることがいいこと、いいことじゃないけど、どうなんだろうな。
うんうん。まあ、うまく使えばってことですよね。結局なんか、うん、あのそういう問題定義をしているような新聞とか、あの、うん、雑誌とかの記事見ても、うん、まあ、うまく使ってる人はうまく使ってますよっていうところで、
うん、
あの自分の好きな、こう好きなというかね、必要な情報をうまく取り入れたり、
うんうん、
自分の主張をうまく、外に発信したり、まあ、あるいはその単に娯楽としてやるにしてもちゃんと時間決めてやってますとか、ね、
うん、
まあ、そうすればいいんですものすごくあの適当というか落としどころが当たり前なところに落としどころがあるんですけれども、うん、あのただその依存してしまうというか、そこのめり込みやすさっていう点では、うん、今までにないそのメディアっていう、うん、
そうそうそう、だから単純に僕らの時代にはなかったからしなかったけど、
うんうん、まあ、あったらやってます
あったらやってただろうなっていうのもあるし、
はい、
で逆に言うと僕はまあ、あの16で免許を取ってオートバイに乗り始め、
はい、
学校行ってバイトに行って、
うん、
それ以外の時間ずっとバイク乗ってただけなんですよ、
はい、
ひたすら、
はい、
そのひたすらバイクに乗ってた時間が今の子たちは LINE をいじってるって思うと大差ないのかなって思うんですよね。
そうですかね、
うん、だからただ、うん、僕はそのバイク乗ってたその時間を後悔はしていないので、
うんうん、
そういうことに使えばいいじゃんっていう思っちゃうから、そのひたすら LINE に時間を使ってる子たちを見たら、うんうん、あもったいないことしてんなと思うけどひたすらバイク乗ってた俺が、
うん、
例えばそういうことをしてなくて一生懸命いろんな本読んでたりいろんな人と会う機会を作ってたり、そういう人たちがすると一人でバイク乗って一日潰してもったいねえなって思われてたのと変わんないのかなとかね。
まあまあまあそういう、うん、まあそうですね、うん、まあ夢中になり具合っていうか、
うん、
っていう意味では一緒かもしれないんだけど、うんうん、
まあでもなんだろうな、まだゲームやってる方がいいような気もするな
うん、うん、まあ、その、僕は LINE はやってないので、全然内容が全くつかめないんですけれども、うん、内容というかね、実際どのくらい便利なのかとか、
うん
うん、どのくらい、その、こう、いろんなことができるんだろうとか、
うん、
こうルールとかも知らないんですけれども、うん、どうも、こう、ネガティブな要素が、多いような気もしないでもないっていう感じですよね、うん、
だからそこはどうなんだろうな、うん、やっぱりその判断ができるかできないかで、うん、そのメリットがあるのか、はい、デメリットが大きくなるのかっていうのは違うよね、うん、
まあですね、
だからなんか自分が発信することがみんなが見てくれてとか思ってたらもうアウトだろうねきっと、
うん
うん、お前が言ってることなんか誰も見てねえよっていうぐらいの開き直りというかがあって使ってないと難しいだろうな、
うん、 まあそうですね。
なので、なんか自分が言ったことに対しては何かしらみんな感じるものがあるだろうみたいな、傲慢で書いてるから、お前なんで返事よこさねえんだよみたいな話になるわけでしょ。
なんでしょうかね。ああ、まあそういうのありますね。
お前、今俺が書いたことをもう既読になってるから読んでるよな、目を通してるよな、でもなんで何にも言わねえんだよみたいなさ。だ、そうなった時に、お前の言ってることなんか面白くねえんだよって言えるぐらいな間の人とやんないと、とは思うんだけどね。
まあそこら辺ちょっと今の中学生とか高校生とかどうなんだっていうのはあります。 あと LINE 絡みで、これはまあ息子から聞いた情報なんですけど、なんと首相官邸も LINE やってるん
そうなんだ
で、しかも例えばお子様デーみたいな、そういうこう返信ができるこうような設定になるときあるんだ、
そう
で、小中学生に質問、小中学生っていうのは、小中学生ターゲットですよね、に、首相官邸へのご質問ありますか、返信いたしますっていう、そういう期間とかあるんですよ、
ね。それをさ、やってるのは、いいけど、やるからには全部ちゃんと答えるんだろうなっていうところ
を言いたいよね。なんかまあ高校生らしく、そのおちょくりというか、なんていうか、いろいろ、やってみたりするらしいんですけど、そういう、なんていうの、例えば批判的な、TPP は本当に大丈夫なんですかみたいなとか、批判的な内容に関しては全然返信がないって言ってました。
だったらやるなって感じだよね
首相は好きな野球チームはどこですかとか、そういうのには書いてくるらしいです
けどああそう
って言ってました。まあこれは僕がやったわけじゃないのであれなんですけど、
本当かと、そんなことしてんだ
でもなんか小中学生で、LINE って、それ、首相官邸としてどうなのっていうのはちょっと感じますけどね。
ああ。あれでしょ、国産のシステムだから応援するみたいなのもあるんじゃないですか。
あるんですかね。いや
でもさ、それ、もし本気でやるんなら全部答えろよって感じだよ
ね。そうですね。
で、スルーするんだったらやんなよって、大体、9割近くがそんなのしか返ってこないでしょ。だってそんなのやった、
まあ、
そんなのやろうとしてること自体おかしいと思うな。
まあちょっとそれ聞いた時は僕も LINE やってみようかなと思ったんですけど、実際どうなってんだろう
でも、ね、そんなのでもスノーさんがメール送ってるの反応見たらすぐ分かりそうなもんじゃないですか
、まあ、まあ確かにまあ相変わらずそんな感じですよね。まあ批評批判に関してはただ受け取りましたってしか来ないですかね。
まあね、なんか、ちょっとその最後の首相官邸のそれが一番問題な気がしてきた。
まあ実際どの程度のものなのか、具体的になんか知ってる人がいたら聞きたいですけど。ね、
まあいろいろと問題のある、まあ、スマホね、ちょっと、この年代が手にするのがいいのかどうかっていうところなのかもしれないけどな。
まあそうですね、まあイギリスとかでは15歳、確か15歳までは、その子供名義のは持てないっていう決まりになってるそうですし、確か。日本もそのぐらいでいいんだろうけど、でも本当に子供、まあいろんなサービスが子供をターゲットにして、いかに親からお財布からお金を出させるかっていう、もうそういう社会構造になって、経済構造になっているっていうところはいやらしいなと、時々思うんですけど。
でもなんかそれもさ、もう持ってるの前提みたいになってるでしょ、学校なんかに関しても。まあ、小学校で子供がっていうのはないけど、 まあ、この番組始めた頃だったっけ、その学校の行事の案内とかがメールで来る。
ああ、そう、それでいいのかっていう話もあります
ね。ありましたけど、うん、うちの小学校も結局そうだしね。
ああ、
うん。まあ、それが当たり前っていうことになってきて、まあ、
うん、
それはそれでありのような気もするんだけど、でももう高校ぐらいになったら携帯とかなんとかっていうのは、学校側としても当たり前みたいな感じになってきてる。
まあまあそう
ね。
でしょうね。そうでしょうねっていうか、もううちの息子の高校も入学したらすぐそのメールシステムに登録してください。
え、それは親じゃなくて子供？
うん、子供も。
いい。
うん。で、親もできますっていうか、僕もやったんですけど、そしたら、なんだっけな、定期テストじゃない、なんか、こう、子供向けのあれが来るのでびっくりするって。いつから新学期ですとか来るわけですよ。で、自分の学校と勘違いして、ええー、って。
ああ、そうかそうかそうか。先生だもん。
大変だみたいな話になる。びっくりするんですけど、あ、よくよく見たら息子の高校のあれだったりするんです。
なんかね、まあいいんだか悪いんだかっていう、うん、まあでもさ、なんて言うんだろう、大人が想定する使い方みたいなさ、はい、なんていうの、なんか物を調べるとかね、
うん、
なんかそういうことで、まあ、自分が使ってるような使い方をしてくれたら本人いいのなとは思うんだけどね、
うん、
まあ、その使う人、まあ、その子供なり、まあ、大人にしたってね、人それぞれ使い方が違うだろうしっていうのもあるけど、うん、まあ過渡期というか、どういう風になっていくのかこれからなのかもしれない。
まあ、そうなんですよ、まあ、どんどんもう SF の世界みたいのにどんどんなっちゃうかなっていう、うん、こう恐怖感はありますね。恐怖感というか、僕 SF の中でいろいろ出てくるそういうガジェットとかね、
うん、
すごいなったら面白いのにと思ったんだけど、実際なってみると、
うん、
いや案外つまんねえっていうか、めんどくさいやっていうのはちょっと最近感じますけどね、
うん
うん、
でもその教室で会話がないっていうのは怖いね。
そうですね、うん、まあ
その LINE でのコミュニケーションでどこまで人間関係を築けるのかみたいなのは興味あるけどね。
ああ、いや、なんか、授業の、まあ、はい、じゃあ休憩って言って、パッてしね、やってるじゃないですか。
うん、
で、チラ見ではないんですけど、
うん、
ああ、だるい授業だみたいなこと書かれてるのかなとか、もっと、全然、被害妄想なんですけど。うん、まあ、生徒によってはすごくこうね、態度がこう積極的じゃないとかいるじゃないですか。
はいはい、
そういう子に限ってやっぱり素早く、いち早く LINE、何っていうかスマホに。
ようやく休憩になって、うん、もう早く帰りたいわ、みたいな、
うん、感じがあって、そうすると、こいつ何書いてんだろうな、とか。
気になるんだ。
気になる。こう横目で見ながら
いや大人が気にしてるよじゃもう負けだね。
負け
です。まあでもね、まあそれが原因で被害を受けてるとかさ、
うんうんうん、
その孤立してしまうような子がね、亡くなるといいなっていうあれはありますけどね。だからもっとなんか強くなりゃいいんですよね。
うん、まあそうですけどね、
なんで返事よこさねえんだよ、だって別にっていうぐらい、はい、だらそういう言える中を人間関係を築いてからやりゃいいんだろうけどね、
うんうん、まあ最初から LINE って感じですからね。
そこがおかしいんだろうね、
きっとから LINE、うん、結構だから1年の時はカルチャーショックがあったみたいですね。まあ、子供だ、うちの子供だけじゃなくて、中学校の時にそういうのやってない子は、高校でいきなりそうなっちゃうので。
ああ、そうか。
うん。
まあ、そうだね。
うん、もう、まあ、もうやってる子はさ、LINE の ID 教えてとか、連絡
ない。
クラスの半分ぐらいか半分以上がそんな感じだったらしいので、
うん
うん、おね、何か最初のイベントってなんか遠足かなんかだったと思うんですけど、うんうんうん、まあそういう時にこう決めなきゃいけないことがあって、じゃあ打ち合わせは LINE でって言われてる。LINE って何って家に帰ってから聞いてるとか、そういう子もいたらしい。
いや、まあそうなるよね。うん。うん、ああ、まあ、ね、まあでもそこは今の子供たちが、くぐ抜けなきゃいけないあれなのかな。いやでも大人が押し付けてるような気もするしなっていう気もするしね、
はい、うん、まあちょっと微妙ですね。まあこれがそれこそそのこういろんなボーダーを越えて広がってくれればそれでいいんですけれども、うん、なんかちょっと内向きな感じがするんで、
うん
うん、でもあんまり越えてしまうとそれこそ犯罪とかにね巻き込まれたりとか、
まあ、実際そういうのが、ね、問題になって、ね、
うん、
まあ、そういうところにスポットが当たりやすいから、うん、いい面がなかなか伝わりづらいのかもしれないけど、
うん、
いやでも本当に、うん、ほら結構その大人でもさメールのやり取りってその言葉遣いに気をつけたりするじゃないですか、
うん、
まあ、顔面識があって付き合いもあるんだけど、
うん、
その面と向かって話してるのと文章でいくのとちょっと違うよねっていう、なんか普通の話するときよりちょっと固く書くとかさ、なんかそういうのって気をつけたりするとかあるじゃないですか、
はい、
そういうのがなんか経験として、あ、まあでもそこで経験するのかな、
どうなんだろうね、
そういうところをなんとなくどう自分どう使っていくのが正解なのかよくわかんないけど、まあでも大人がどう正解っていうのじゃないような気がするな、もう、
はい、
まあでもとにかく負けないでほしいね、
うん、
めんどくさいと思ったらめんどくさいって言えっていう気がするけど、うん、俺なんかもうツイッターいろんな人にコメントもらってんのに、もう1週間ぐらい経ってからまとめてなんか書くとかさ、
うん、
あとまあ LINE じゃないんだけど iPhone だったらまあメッセージで十分なんだよね、
あ
の要は SMS なんだけど、はい、うん、まあ LINE みたいなもんで、だからまあ何人かの人からとはやり取りして、なんか外食したら写真が飛んでくるみたいな感じだけど、
うん、
めんどくさい時は何にも返事も何もしないもんね。で自分の都合のいい時だけ、あの何日か前に来てたあのハンバーグの写真うまそうだけどどこで食ったのとかさえ今頃みたいな感じで言われたりしますけど、でもそれぐらいじゃなきゃやっていけないと思うんだよな、
うん、
でもこれ子供もそうだけど父兄もさお母さんの間でっていう話が毎週ちょっと話したと思うんだけど、はい、友達の奥さん、まあ奥さんもまあ友達みたいなもんなんだけど、まだ携帯の時代、
うん、
あのやっぱ学校でお母さん同士のやり取りが携帯の SMS で、なった1分以内ぐらいに何かしながら瞬時に返すみたいな、
うん、
でそのお母ちゃん曰く、
はい、
夕飯作ってる時に来るとフライパン振りながら返事書くとか言ってたから、
うわ
だその LINE もね、うん、
はい、
まあ、親子の間でも LINE がとか
っていうニュースも
聞くし、
あ、それ
はありますね、うん、まあ、お母さん方の中でそういうのもあったりもするだろうし、
うん、
まあでもそこが一番にならないようにしないといけないような気がしますけどね。それ教室で会話がなくて LINE で会話してるっていうのも怖いけどさ、いずれ家の中で会話しないで親子の会話が LINE とかって 怖くない？
あるかも。いやすでにあるかもしれないです。
やだね。まあ、その外出しててね、その、うん、早く帰っといてみたいな、なんかニュースで出てましたけど、
うん、
それはまあ、それ一つの電話の代わりにとか、そういうツールとして使うのはいいけど、
うん、
例えば、家にいて、子供は自分の部屋にいて、LINE で会話するとかさ、ちょっとそれは怖いな。
うんですね。まあ、あの、SF の世界で究極なのは頭の中に端末埋め込んじゃうっていうのがあって、
うんうん、
こう、ね、いわゆるアクセスポイントがあるところだったらテレパシーみたいに会話ができちゃうっていう、そういう世界が、まあ、そうです。1980年代の SF なんですけど、
うん、
まあ、そのうちそうなって、それに、まあ、今すでにそれに近いですよね。頭の中には入ってないけど。
うん、あ、でも、あれでしょ、できてきてるんでしょ。
あ、そうなの。
うん、電極埋め込んでる人も。
ああ。え、あ、そうか、そういう実験してる人いるんだ。
うん、うん、いるいる。
いや、
あの、広角機動隊みたいに、あの、首の後ろに、端子が出てる人が。
ひえ、本当に。
まあ、これはでも、あの、なんていうんだっけ、視覚の障害があって、
ああ、そっか。
直に、あの、脳に信号を送ってみたいな、
はいはい、
そういうのをやってる。でも、もう、頭の中に電極入ってる人はいるらしいですよ。
ああ、そういう、そういう方ですね。
うん。まあ、でも、だからそれはたまたま視覚だけどさ、
うん、
それが通信的に会話とかっていう風なことにもなるかもしれないしね、
はい、うん、
まあそれをなったらそれはそれで面白そうです。
いや、まあまあ、ますますそうなると広角機動隊みたいなことになっちゃうんじゃないですか。こうハッキングされてこう操られちゃうとかさ、なっちゃうじゃないですか。
まあちょっとこの行方は見ていきたいですが、
はい、
ちょっと自分は使い方を少し考えて、
うん、まあなんかちょっと逆にね、
うん、
こうもうあと10年ぐらいすると、
うん、
そういうものが全くないところっていう、
うん、
こうインターネットも携帯電話も、
うん、
ない、うん、こう無人島みたいなところがあって、
うんうん、
でそこがリゾートになったりするっていう。
あ、でもそれも売りにし言ってるとこ結構あるよ。
あ、あります。あ、うん、そうなんだ。
まあそれは単純に田舎で携帯も入らないような宿が、いや、うちはもう携帯入らないけど、
ああ、ゆっくりできます。
普段皆さんお忙しくしてるんだから、そういうとゆっくりしてくださいみたいな。
あ、そういうところ。
なんかそれを売りにしてる宿は結構何か所か知ってますけど。
あ、そうなんですか。え、今ほら山小屋だって入っちゃう時代だから、
うん、
まあそれはまあ逆に入ってる方がいいんだけれども、うん、もう逆にそのなんていうんでしょう、人工的に囲っちゃうなりなんて、うん、あの小笠原行った時ちょっとそれ考えましたもんね。
うん、
昔は本当どこもしか入らなくてっていう感じだったんだけど。
うん、
もう去年久しぶりに行ったら、まあ、もう普通にツイッターとかできちゃう。みんなだから iPhone で撮りまくってどんどんアップしてるっていう状態なので、ああ、なんてつまんねえんだろう思ったんですか。
まあだからそれをつまんないと思うか、楽しく分けるかなんだろうね。だからつまんないと思う人は、同じ感覚の人と出かける。まあ、スノーさんは仕事だからしょうがないけどね。まあ、ちょっとね、そこら辺、あの、ただいまっていうのが LINE でやり取りされないように、
はい、
この番組では生声でいきたいと思っております。
はい、
ということで、ちょっと長くなりましたが、
はい、
第4週、教育関係ネタでございました。2つしか言えなかったのかな。
あ、そうです。はい。
はい。まあ、また、次回、第4週教育ネタになりますので、ちょっとなんかもうちょっと面白いのがあるといいんですけどね。
はい。
はい。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい、スノーでした。
では、また次回。